神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。皆さんおはようございます。今回は2回にわたりまして、東田直樹さんという現在20歳の自閉症の青年が中学生の時にお書きになりました。自閉症の僕が飛び跳ねる理由という本の中で、書かれた文章をいくつかご紹介したいと願っています。直樹さんはおそらく高機能自閉症なのだと思います。我が家の長男が重度の知的障害を伴う自閉症という障害があるということを以前お話をさせていただきましたけれども、知的障害を伴わない自閉症のことを高機能自閉症と呼びます。直樹さんは普通に会話をすることはできないのですけれども、訓練の末に文字を書く、あるいはパソコンで打つという仕方で言葉を獲得され、自分自身の気持ちを表現することができるようになりました。そして自閉症の人がどういうふうにものを見て、どう感じているのか、自閉症の世界をわかりやすく紹介してくださったのです。それが、自閉症の僕が飛び跳ねる理由という本なのです。Q&A の形でいろんな問いに直樹さんが答えてくれているのですけれども、例えば、手のひらをひらひらさせるのはなぜですか?という質問に対して直樹さんはこう答えていらっしゃいます。これは光を気持ちよく目の中に取り込むためです。僕たちの見ている光は、月の光のように柔らかく優しいものです。そのままだと直線的に光が目の中に飛び込んでくるので、あまりに光の粒が見えすぎて目が痛くなるのです。でも光を見ないわけにはいきません。光は僕たちの涙を消してくれるからです。光を見ていると僕たちはとても幸せなのです。多分降り注ぐ光の分子が大好きなのでしょう。分子が僕たちを慰めてくれます。それは理屈では説明できません。こういう答えです。自閉症の人たちがよく手のひらをひらひらさせるのは、光の美しさを楽しんでいるからなんですね。彼らはもしかすると、この世界を私たちよりももっと美しく見つめることができる特別な才能があるのかもしれません。また、みんなといるより一人が好きなのですか?という問いには、こう答えていらっしゃいます。いいのよ、一人が好きなんだから。僕たちはこの言葉を何度聞いたことでしょう。人として生まれてきたのに、一人ぼっちが好きな人がいるなんて、僕には信じられません。僕たちは気にしているのです。自分のせいで、他人に迷惑をかけていないか。嫌な気持ちをさせていないか、そのために人といるのが辛くなって、つい一人になろうとするのです。僕たちだってみんなと一緒がいいのです。だけど、いつもいつもうまくいかなくて、気がついた時には一人で過ごすことに慣れてしまいました。一人が好きだと言われるたびに、僕は仲間外れにされたような寂しい気持ちになるのです。こう書いていらっしゃいます。そう言われれば、うちの息子も一人で布団の上でゴロゴロしているのも好きなのですけれども、基本的には家族が一緒にいると落ち着くようです。以前、外国に家族で旅行をしたときに、息子が勝手に人混みに紛れて迷子になりはしまいかと心配したのですけれども、逆に息子はいつも家族が一緒になるようにまとめようとしました。バラバラになると怒るのです。知らない人がいっぱいいる中で、家族がまとまっていないと不安を感じるのだと思います。また最近発見したことなのですが、今息子と一緒にビーズのストラップ作りを練習しているんですけれども、彼は同じ大きさのビーズを一緒につなぎたがるのです。多分同じ大きさのビーズは家族かお友達なので、バラバラになるとかわいそうなので一緒につないであげたいと思うのでしょう。 ですから彼の作るビーズのストラップは左右対称にならなくって不思議な形になってしまうんですけれども、親バカですが、それはそれでとても面白いのです。聖書には、神様がこの世界を作られ、人間を作られたときに、神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。と書かれています。つまり、人間は一人ぼっちで生きるのではなくて、違いを持つ者たちが愛し合って、協力し合って、共に生きるように最初から作られたのであって、それは神の形として作られた人間の本質に関わることなのです。聖書の神様は唯一の神様ですが、一人ぼっちの寂しい神様ではなくて、三位一体の愛の交わりにおいて満ち足りておられる神様だからです。そんな神様にかたどって作られた人間は、一人ぼっちは嫌なのです。愛し合って、支え合って、共に生きるように最初から作られたのです。皆さんの身の回りにいらっしゃる方々の中でも、もしかすると孤独を愛しているように見える方がいらっしゃるかもしれません。でも、もしかするとその方も、いろんなことを気にしていらっしゃるのかもしれません。今日、日曜礼拝の後に、そういう方のところに訪問してみませんか？そこからきっと素敵なことが始まると思います。